久々にですね、
おう、
整体に行ってきました。
整体。
その、デスクワーク、そうそうそう。なんというか、やっぱずっとデスクワークが続いている関係上、
うん、
どうしてもちょっと背中と腰がね、すごい負担がかかってるなという。
動かさないとね。
そう。すんごい前に、もう10年以上前に一回やってきたんですけど、その時もそうだったんだけど、
うん、
タサンストレッチとかって結構やる？
そうね、割と頻繁にやってるかも。
あ、そうなんだ。うん、じゃああんまりその肩こりとか、その辺に縁はないタイプなんだ。
あ、肩だけこりはすごいかな。
ああ、うん。で、ちょっといろいろやったときに、一人でストレッチとかしてても、なんかその、いじってもらったというか、まあ、直してもらったところ。
うん。
までやっぱ手が届かないんだよね、今ね。
ああ、なるほどね。
そう、実際やってもらったから言えるんだけど。
うん、うん、うんうん。
で、やってもらったタイミングで、その、まあ、行ったわけですよ。
うん。
その、本来なってはいけないようなところの骨がね、バッキバキなるわけですよね。やっぱり久々に行くとね。
なるほどね。
そう。そういうのもありつつで、まあ、まあでもね、その日やっぱりすごい調子は良かったんですけれども。
うん、
その、行ったプランが、一回体験で、みたいな感じのプランで、すごい安かったんですよ。
ああ、お試しで、だ。
そう、みたいな感じで行ったから、
うん、
そう、それでなんか調子良くなったらいいかなと思って行ってきたんだけど、まあ行ってる最中から、
うん、
もうこれはね、お店の名誉のためもありますから、名前出さないですけど、
はい。
いや、これ一回じゃ無理っすよっていうのを何度も言われて。
それは本当に無理なのか、
うん、っていう。
もう一度いかがですかにをやりたいのか。
その邪推に聞こえてしまうじゃないの。
うん。
だから、とりあえずちょっと2回目以降、ちょっとまだ予定わからないんで、そう、また電話で連絡しますみたいな話でちょっととどまったんだけど。
なるほどね。
そう、すごい体は良くなってるなって自覚はあるんだけど、これ次どうするかっていうところで今ね、ちょっと悩んでる状態なんですよ。
そうだ、でも自分一人でどうにもなんなそうなのであれば、そう。行ってやってもらうのがいいんじゃないかなと思うけどね。
まあ、そんな感じのね、ちょっと、いろいろと、体のね、メンテナンスが必要になってきたなっていう思いながらの、今回収録となっております。
はい。
はい、ということでね、ありがたいことに皆様からお便りいただいておりますので、紹介していきたいと思います。
全く処理が追いついてないぜ。では行きます。はい、こちらお名前、ラウルさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
またお便りしました。年が明けて1ヶ月、お二人ともお元気なら幸いです。
うん。
加え長時間がかかる長いタイトルではありますが、ご紹介したいゲームがありますのでリクエストいたします。
はい。
ペルソナ5ゲーム内容は語りません。いろいろな要素をクリア時間が100超えるかもしれませんので、長期的にやってほしいタイトルです。できればロイヤルと呼ばれる追加したやつの方でやってほしいです。お願いいたします。
はい、ということで、はい、ありがとうございます。
おーし、これはもう絶対終わんねえぞ
ごめん、タさん、
はい、
確認していい？
はい、
読んだね。
読んだ。
え？これ、
うん。
候補は？
入ってるよ、読んだもの。
え、あなた、
うん、
2週間で頑張れるの？もしかして。
ちょっと待って、なんで俺だけ終わらせる前提なんだよ。
いやいやいや、俺だ、俺、ペルソナ自体はね、そのもちろんね、うん、シリーズとしてやってますから、はいはい、どんなゲームか
も。私もあれですよ、3、4の経験を踏まえて言いますけど、うん、終わるわけねえよ。
でもあなたは、その2週間の中林ルールは、とりあえずクリアできるのであればクリアするっていうことを豪語したじゃないですか。
できるのであればね。これは言っとこう、できねえって。
ということで、じゃあ、うん、これ、もしこれに決まった場合は、だから、クリアできたかできてないかっていう報告以外のところの報告をするってことだよね。
そうね。
はい。
うん、
ということで、ラウルさん、はい、よかったね。
なんでよかったね。
やべえやつ、6号の称号差し上げるよ。
おめでとうございます。はい、やべえやつ、拝命でございます。
はい、ということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、もうちょっと時間ありますので、もう一つ紹介できますか？
はい、いきます。こちら、お名前、やべえやつ2号さんでございます。愛がアップした人、魅力がアップした人、こんにちは。アイアンソードがレビューアップした私です。さて、無理ゲームズゲー何でも来いと言われましたので、今回はこちらのタイトルをご案内したく思います。I be the キウイ。
うん。
I be とはつた。キウイとはキウイバードのことで、ひたすら走り続けるキウイくんをプレイヤーがつたを伸ばしてゴールまで導くというパズル要素とアクション要素が噛み合った作品となっております。絵本のようなグラフィックと相まってのどかでほのぼのした作風です。プレイヤーがツタで干渉するという性質上、プラットフォームは Wii、DS に加え、iPhone、Android でも気軽に遊べます。制作はプロペ、ソニックでおなじみの中裕二氏の作品です。 かっこ。値段は中古しかないのに加え、Wii、DS ともに2本買うとスイッチが新品で買える程度。特に DS が高い。スマホだとワンコインだけど、一部マップでバグか仕様か不明だが操作に難ありなかしわり、かっこ閉じ。ここまで長々と語りましたが、今回のご提案タイトルは、アスラズラースです。
それ
は私はガラルソードのソブリーに戻りますので、お二人でも頑張ってくださいね、と。
やべえやつ2号ってもう、はい、もう拝命されてるからね、
うん。そうね。
っていうことだからだと思うんだけども。
これはあれだね、リクエストになるのは後ろのアスラズラースってことでいいね。
そうだね。
内容全く紹介されてねえけど、そっちは。
最後に、じゃあもう一個だけじゃ確認だけさせてください。
はい。はい、
これやべえやつが2回以上重なったら、うん、7号、8号ってどんどん追加してきますか、それ
とも。なんで同じ人に。
いや、な、もうスコアいくつ溜まりましたみたいな。
こっちで処理しきれなくなるからやめましょうや、それは。
3回行ったら殿堂入りみたいな。
殿堂入りするの早そうな人多そうだぞ、これ。
はい、ということで、はい、2号さんね、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
また懲りずに、どんどんやべえやつ送っていただければと
思います。
思います。
はい。
ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、始めていきましょう。せーの。
テレビゲームの中林
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が、古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイしたの感想などを話していこうという番組でございます。
はい、145号店はこちらのソフトを紹介します。
ガンズゴア&カノーリ2。
はい、ベルギーのメーカーが作ったインディーゲームをご紹介します。最後までお付き合いください。
はい、よろしく。
この番組は、株式会社、アルファの制作で、お送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは 048-437-4133 または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
さて、144号店にご紹介しました、カミコ。
はい、
その前にも紹介しました。もうね、今、知らない人はいらっしゃいませんね。天水の桜姫。
桜姫、はい。
含めまして、うん。で、だいぶね、中林の初期の方でやっていたインディーゲームで言うと、
うん、
洞窟物語とかありますけれども、はい、うん、ここ昨今ね、
うん、
まあ我々の情報が遅いっていうのが多分第一の理由にあると思うんですけれども、
まあまあまあ。
俗に言うインディーゲームと呼ばれているタイトルが、
うんうんうんうん、
いろんなプラットフォームでできる機会が
増えましたね。
増えてますね、うん。で、それに付随してというか、ちょうどね、これ収録している前の日、
はい、
22日の月曜日だったと思うんですけれども、プレイイズムという、
うん、
世界にあるインディーゲームをローカライズして配信されているサービスが、はい、約10年間ほどサービスして行っていたんですけれども、うん、3月の下旬をもちまして販売を終了するというニュースが流れておりました。
あらあら。
ということも含めまして、
うん、
その我々はさ、そもそもゲーム自体が、
うん、
そのやっているゲームが大体まあパソコンゲームもまあ過去何回かはやってますけど、基本的にその プレイステーションだったりスーファミだったりとかを、
そうね、
新旧つつ裏裏とはいえしっかりその、
うんうん、
プラットフォームでやってるゲームを大半紹介してきてるじゃないですか。
そうですな。うん、
インディーゲームっていう言葉がなんかもう俺は不適切なような気がしてくるんだよね。
もう、そういう感じじゃなくなってんのかもね。
もう、そうなんですけれども、うん、なんというか、俺とかタッサンって、その、要はその、はい、音楽 CD がもう、全盛期でまだ全然、その、ミリオン達成してる時代とかを、
うんうん、
青春時代生きてるじゃないですか。うん、その、音楽 CD とかの、音楽シーンで言うと、別に悪い表現ではないんだけど、
うん、
メジャーとインディーズって明確な差がついてたじゃない。
そうね、うん。
そう、メジャーで言ったら、そのなんかその、俺らの当時で言ったら、まあもう聞いて、まあラルカンしてるグレーの世代ですけれども、我々は。はい、
そうですね。
で、でもかといって、インディーズレーベルで出してますって言ったと、言っても、全然有名なね、うん、バンドとかいっぱいいたわけですよ。
うんうんうん、
まあ一番ね、俺なんかよりもっと前の世代ですけれども、そのハイスタンダードとかさ。
はい。
っていうね、 人たちもいて、その、やっぱどうしてもインディーズとかインディーっていう言葉自体ね、俺はやっぱ抵抗があるんですよ。
うん、そうですか。うん。
そう。もともとそういう意味合いではないよって言われたらそれまでなんですけど。
うん。まあ印象だね。
そうそうそうそうそう。っていう印象のもとで、だからインディーっていう言葉をなんか変えた方が面白いんじゃないかなって思うんだよね。
ほう。
で、逆を言うと、その、うん、今までそのね、主要メーカーとしてはパブリッシングやっているね、我々が知っているそのスクエニだったりとか、はい、バンダイナムコだったりとか、
はい、
セガだったりとか、いろいろあるわけじゃないですか。
はい、
逆を言うと、その、うん、インディーゲームでやった時って、今回のもそうでしたけど、結構小規模なスケールで結構サクッと遊べるゲーム多いんだよね。
そうね。お手軽ですわな。
そう、うん。逆に言うと、その、実際の主要メーカーの出すタイトルが、
うん、
リリースに至った時、多分そのじゃあ、すごい、短いですってなった時って、それって逆にさ、
うん、
あんまりいい要素として捉えられない場合とかあるじゃん。
ああ、ボリュームが少ないとかね。で、そういう風に言われちゃう感じかな。
っていうところのなんかしがらみができてしまっているような気がしなくもなくなってきてるんですよ。
う
ん、
ほうほうほうほう。
で、俺今回そのガンズゴー&カノーリー2やった時に、一番最初に思ったのはそういうところなんですよね。うん、
なるほど。
今だからその一つのタイトルがさ、
うん、
この何どのゲーム機独占ですっていうのがあったとしても大体一部じゃない。
まあな。
だから俺の中でどのゲーム機でも遊べるような時代がもう来てるわけですよ。
そうですね。
しかもそのパッケージを買う必要もないっていう。う
ん、ね、もう家にいながらにして。
そう、うん。発売日になった時点でダウンロードができてそのまま遊べますっていう状態になっているっていうのはその中で、
ね、
歴史のね変遷をなんか感じたんだよね今回俺。
ああ、そう
だ。リアルな話。うん、だから。インディーゲームって言われてももう分かんないゲームも。
分かんない分かんない。
あるよね。
うん。
だって転生が作なきゃあれインディーゲームですって言われても嘘だろっていう。
そうなんだよ。
なるもの。でしょ？
うん。もう区切りがないよね。
そう。そうなの。ってな。
うん。
って考えていったところでガンズゴー&カノーリ
ー
とかやってた時になんかじゃあ、インディーゲームっていう言い方自体が不適切だっていうことを思ってるプラスに、
お
う、そのなんか、短時間で遊べるゲームってなったらそっちを探す人も多分増えてると思うんだよね。
ああ、まあもうね、対策とかさ、長いやつはちょっとやってる時間がないですよっていう人たちもね。
そうそうそうそうそ
う。
っていうところがあって、なんかいろんな特徴があるなーって正直今回思ったんですよね。
ほうほうほうほう。
でも、ゲーム自体の内容は、だからその、じゃあ何、インディって呼ばれてるものだから、
うん、
なんかじゃあゲームの出来はじゃあメジャータイトルに負けてるんですか？そんなわけないじゃないですか。
そんなこともないんだよね。
って話になってくるから、じゃあ、この分け方って、じゃあ、もうなんかもうメジャーインディーじゃないじゃないっていうことを言いたいんですよ。
ほうほうほう。
リアルな話。
はいはいはい。
まあ、かといって、ここまでめちゃくちゃなんか俺熱弁振るってきましたけれども、
はい。
その時にじゃあ、インディーに変わる言い方何ですかって言われた時に、何も考えてないよ。
あるんちゃうんかい。
いや、別の言葉考えてきました。俺はこう打ち出しますって言ったところで、お前はどこの業界のやつやねんって言われて終わりやないか。
その結果がこれである。
そう、って、まあ、思うんだけど、でも、なんかそういう感じで、うん、そのなんか小規模なチームでゲームができるようになってき、ゲームが制作されていて、
うん、
それをいろんな人が遊べるようになっているっていう、この時代がね、やっぱその、ね、今の最新のゲーム事情なんじゃないかなっていう縮図をなんか味わえたような瞬間を、今回、うん味わっております。
なるほど。
はい。ということでね、大変楽しませていただきました。今回のインディーゲーム、ガンズゴー&カノーリ2、はい、とは一体どのようなゲームなのか、この後ね、紹介していきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
ガンズゴー&カノーリは、2015年4月に Steam で初登場したサイドビュー型横スクロールアクションシューティングゲームとして発売されており、今作2は一作目から様々なブラッシュアップを施した結果、大変個性的な作品になりました。2作品を通しての特徴は、前編にわたり手書きの 2D グラフィックを最新プラットフォームで滑らかにアニメーションさせ動かせることにあります。ゲームの主人公は日本の大正、昭和の時代に生きるギャング、ビニー。降りかかる災難を架空の街を舞台に、道中拾える重火器を臨機応変に切り替え、おびただしい数の敵に囲まれながらはちゃめちゃに暴れ回ることになります。ビニーと対峙する敵は別組織のギャングや政府だけにとどまらず、ゾンビなどのクリーチャーといった何でもありで、作中で発せられるビニーのメタ発言もたくさん見ることができ、荒廃した街で執拗に襲われるギャングの一幕を スラップスティック的に遊ぶジェットコースターのようなゲームと言えるかもしれません。今シリーズはコントラやロックマンのような昔懐かしのラン&ガンをモチーフに制作されておりますが、最新プラットフォームだからこそできる要素を2作目に多く実装させております。いざ実際に触ると戸惑いますが、大変自由度の高いアクションができるように調整されております。具体的な説明をいたしますと、1作目では装備した重火器は操作プレイヤーが向いている水平方向のみにしか発射することができず、良くも悪くも昔ながらのアクションでしたが、今作は右のアナログスティックを操作することで360度標準を動かしながら進めてまいります。もちろんオートで敵を標準に合わせる機能もありますので、忙しい操作が苦手な方でも問題なく進行できるようになってはおりますが、例えば敵から離れながら攻撃するために距離を取りながら離れている敵に銃を撃つ、または遠くから自分を狙い撃ちしてきそうな敵を発見した時にマニュアルで標準を合わせることで先に処理したりなど、操作に慣れるとスーパープレイを演出するかのような対応もできるようになり、状況に応じた立ち回りが求められる難易度調整がされております。その他にも2作目ならではの追加操作も多く、空中でもう一度飛べる2段ジャンプ、しゃがみながらの移動、歩くより早く移動できる前転後転など、1作目の懐かしのラン&ガンから大きく方向転換を図り、プレイヤーにより自由度の高いアクションができるようなシステムに進化しております。そして最大4人のインターネット協力プレイも実装されており、複数人ならではのパーティーゲーム的な楽しみ方も満載のガンズゴア&カノーリ2は2018年10月までの時点で Steam や Switch などの最新プラットフォームで多数遊ぶことができるタイトルになっております。
テレビゲームの中林。
こんにちは、のらりくらり妬みそねみの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
妬みそねみひがみ怒りに満ち溢れた二人が見返したい思い一心でぐちぐちトークします。皆さんの妬みそねみも募集します。
よろしく
お願いします。
Try to the next stage Alpha。
まあ、ということで、皆様からのリクエスト、そして、今回取り上げているインディーゲームの歴史の変遷。あ、まあ、ちょっと先ほどね、ちょっと適切じゃなかったと思いますけど、プレイリズム自体は販売サイトが閉じるってだけで、実際にプレイリズムが関わっているローカライズのゲーム自体は、Steam とかで配信はされる。そうですので、お間違いないように、プレイリズムがなくなるってわけではないということだけ、ちょっと先に追加させていただきたいと思いますけれども。さてですね。
はい。
今回のゲーム、いろいろ驚愕なシステムいっぱいあったね。
そうなぁ。
そのゲームの内容自体は横スクロール上のラン&ガンですよ。
はい。
だからその、
わかりやすいゲーム。
そう、わかりやすく、途中敵が落とした武器を拾って、
う
ん、
そう。
その重火器を使って撃って、うん、で、倒して先に進めていくっていう段階を踏んでね、進めていくアクションゲームなわけですけれども、はい、うん、まず、やったことない人に対、向けに合わせて言うと、まず、初めてコントローラーを持って操作した瞬間に、まずビビります。
なんだこれはってなるね。
横スクロールのアクションなのに、ジャンプボタンがまずわからないから。
どれだこれってなる。
そう。これこれどうやってジャンプすんのから始まります、まず。
これはなんだろう。俺らが単純にその操作に馴染みがないだけかね。
そうなのかな。
特殊なのかね。
昔アーマードコアを取り上げた時あったじゃないですか、うん、ファーストシーズンで、はい、うん。その時も、あの時まだ攻撃トリガーはまだ普通に四角ボタンだったんだけど、なんか途中からさ、うんうんうん、ロボットを操作する系のアクションゲームのさ、攻撃ボタンって R2 になったよね、みたいな話したじゃない。
そうね。うん。
そう。そこのつながりなのかどうかはわからないけど、いや、頼むよ、ジャンプボタンは右手で押させてくれよって、まず最初になったのよ。
なんだろうな、あれだよね。3D のゲームだと割と、なきにしもあらずなんだよ。LR での、行動、攻撃等はね。
俺でも。
2D 横スクロールアクションになってくると、 そもそも LR を行動のメインとして使うっていうのが全然なくて。
俺 L2 って多分数限りなくいろんなタイトルやってきたけど、うん、L2 ボタンを使用に使うゲームって俺せぞあったことないと思うんだよね。
ねえ、それがこのゲームに関してはジャンプと。
そう。必須のボタンやね。
必須ボタンだって。
本当に。俺だって多分、その、まず一番最初にヌルトタスさんでさ、インターネットマルチで協力してクリアまでやったじゃない。
うんうん。
その時もそうだし、その後もちゃんとソロでやってクリアまでやってますよ。
はい。
やった時に、うん、なんかね、テンパり出した時の、あ、ジャンプして避けなきゃって時に、
ああ
L2 を押すっていう、その条件反射の動きはまずできない。
わかるよ。非常にわかるよ。なんだろうね、他のゲームの慣れなのかね、飛ぼうとするとね、バツボタンに手いってんだよ。
そう、これ、ちょっとね、最後まで結局全然それや、うん、調べなかったからわかんなかったんだけど、キーコンフィグあったのかな、あのゲームっていう。
いや、見た感じなかった気するんだよね。一応ほら、最初ゲームね、二人で始めた時にも探したじゃない？
そうそうそう。
これ、いじれないのかっつって。
キーコンフィグなくねっていう。
なくねっつって。
やってたじゃん。
その結果ね、結局 L2 ジャンプの R2 攻撃ですよ。
うん。ってなった時に、まあ、慣れなかったね、今回ね。
大変だったね、これが。そこが大変だった。
まず、ここの操作を覚えるところだけで、未だに慣れてないっていうところが、まずね、一点あるんですよ、このゲーム。
なんだろうなぁ。合わせて他のゲームもやっちゃうと、うん、もう操作ぐちゃぐちゃね。
もうそうなんだけど、今回のことに関して言うなれば、武器とかもリアルタイムで変えたりしながら進めていかないといけない関係上、はい、どうしてもさ、ボタンが必要じゃない。
うんそうね、うん。
で、今に関しての主流のゲームで言ったら、まあ、FPS だったりとかさ。
うんうん。
まあ、本来だったらキーボードとマウスで操作する類の PC ゲームとかも多かったんですけど、昔の FPS とかって。
はい。
それを実際のデュアルショックなり、スイッチのコントローラーとかなりで落とし込んでいくと、
うん。
今あるボタンの配置じゃもうすでに足りてないんじゃないのかっていう。
そうか、もうこの数でも足りないか。
でもさ、うん、人間の指って10本しかないんですよ。
10本しかないしさ、ゲーム操作で使うのってせいぜい6本でしょ。
そう。これはだからなんかね、
うん、
本当にこれに対してのプレイをね、うん、慣れてスラスラ進めていく人たちってやっぱその実際に操作を自分の手にならせる人もいるんだと思えば、うん、逆にもうこれがこのボタンですっていうものを瞬時に判断できる人もやっぱいたりすると思うんですよ、
うんうん
う
ん
う
ん、
こういうゲームをやってると、
うん、
我々はだからそういう意味で言ったらその何情報が遅いプラス何よりもまず反射神経遅いね
もうだいぶねおじいちゃん化が進んでますよね
これを老化と言うべきか、アンテナの張りが足りんと言うべきかなんですよ。
あー、どっちにも言えるような気がするけどな。
俺過去このなんか、マジで、うん、俺だ、つうかでも俺らの年代じゃないにせよさ、
うん、
日本人のゲームプレイヤー昔やってた人たちってさ、
はい、
A が決定、B がキャンセルっていうのがもう昔からもうさ、染みついてるじゃない。
そうね。
で、あれでしょ PS5 からだったかどうか忘れたけど、なんか。
あれでしょ海外基準っていうかなんていうか、罰が決定、丸キャンセルみたいな。
そう、っていうことで、そもそものその何、ボタンの配置自体の固定観念もやっぱあるんだなってのも思うわけですよ。
ね、
それを、もともとその文化がなかったら、ガンズコ&カノーリもなんかそんなこと思わず、ああ、このボタンでジャンプとかっていうのがじゃあできますかっていう話に俺は結局行き着くと思うんだけど。
なるほど。うん。
でも、あそこまでなんか全部のボタンを攻略中に使いますってゲームってそんなやってきてないじゃん、正直なとこ。
そうな
そう。っていうことをやってった上で考えていくとね、このゲームはなんかその、もちろん ネットマルチでやって、
うん、
まぁ、ちょっと反則的にね、マルチ中だと二人が同時にいなくならない限りは、ね。
そうね。どちらかが生きてる間は復活が可能っていうね。
と、あったりもするから、うん、っていう楽しみ方とかでパーティー的に遊べてクリアするだけやったらそんな、難しくない
ん
ですよ。
そんなに大変じゃないです、
うん。これがね、さてじゃあ、スーパープレイをできるようになりましょうってやった瞬間のね、指のパニクリ方はね、異常ですよ、このゲーム、マジで。
あね、思い描いたように全く動いてくれないんで。
まあ、こんな感じで言って難しいです、みたいなこと言っちゃったけど、これ、操作慣れちゃえば別にゲーム自体の攻略、そんな難しくないんで。
うん、難易度的にはですね、難しくないです。
はい、というのでね、皆さんそういうことをご承知の上でね、
はい、
もしよろしかったら、やってみていただけたらなと思います。
テレビゲームの中林。
今作のはちゃめちゃな世界観をわかりやすく説明すると、あくまで架空の都市であるという設定で、一作目はアメリカを舞台に、二作目ではフランスを舞台にしたアクションゲームをベルギーのメーカーが開発しているという説明でお分かりいただけるかと思います。開発メーカークレイジーモンキースタジオは、ベルギーはコンティフという都市に今日構えていた少人数のチームで、現在はローグサイドと改名し、今シリーズ2作含めて4作品をリリースしています。もともとは技術スタッフの兄弟2人が大学時代に制作したビニー含めた2人のギャングがゾンビの群れと対峙する短編アニメを制作したところ、本国の映画賞で受賞し、続編や漫画化などのメディアミックスを検討、ゲーム化に至ったとのことでした。ゲーム化が決定し、ストーリーからゲーム用に調整しながら開発を開始。ゲームが持つインタラクティブ、つまり双方向に与える影響に注目した結果として、高いアクション性、豊富な操作方法は必須項目であったと言えるでしょう。さて今作は、ラン&ガンと呼ばれる、動き回りながら重火器で戦うジャンルで、過去類を見ない大きな特徴があります。おおむねアクションゲームプレイ中はポーズはできても基本的に全てリアルタイムで操作せねばならず、武器変更システムが実装されている作品は、今まで多少の制約がつけられている場合がほとんどのように思います。コントラ、メタルスラッグから見る武器変更は、取得した武器に固定され、使い切るかミスすることで変更されます。ロックマンの場合、制約は少ないまでも、ステージクリア後に特殊武器を取得していく、段階的に武器が増えていくシステムです。そして今作は、道中拾った武器は持てる弾丸数だけが設定されている以外、すべてストックされており、銃を超える重火器を制限なく切り替えることができます。そして360度全方位に照準を切り替えるなど、今までのラン&ガンで言うと、大変自由度が高いアクションになっております。ただ自由度が高くなったということをまとめると、多種多様なアクションができる操作感は、多数のボタンを駆使していかねばならないという上級者向けの要素と言わざるを得ません。最初は戸惑うかもしれませんが、操作に慣れてきてしまえば、案外スラスラ進めるようになりますので、練習が実を結ぶゲームだと思います。ギャングを主役に据えたハードボイルドな世界を、ブラックジョークやメタ表現で思わず笑ってしまう今作、ガンズゴア&カノーリは、2発売後から2年経った今でも、新鮮な感覚で遊べるものになっております。
オリジナル短編小説を、心を込めて朗読いたします。
朗読何に、5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、 Spotify、 YouTube などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームやツイッター公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはツイッターのハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは、中林@alpha-radio.com です。どしどしお待ちしております。そして、次回146号店ですが、こちらのソフトになりました。
はい。
ブラッドステインド・リチャル・オブ・ザ・ナイト。
おー！
おいえ。
なるほどね。
なるほどでございます。
こちらも、あれですね、くくりで言ったら今回紹介してるインディーゲームのくくりになると思います。
はいはい。
なので、たっぷりとね、紹介していけたらなと思っておりますので、また次回146号店、はい、お会いできればと思います。それでは、
はい、
ブラッドステインドで次回お会いいたしましょう。お送りしたのは中島隆文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。